読んでいただきました箇所は出エジプト記に記されている出来事であります。まず17節から22節までのところをもう一度見ましょう。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従ってとまず書かれています。アブラハムが受けた約束、神様との約束といいましても、一方的に神様が、あなたの子孫が増え広がる、この土地はあなたの子孫のものになる、神様のそのご計画が着々と進んでいるということです。時が近づくに従ってとあります。でその後に書いてあることは、民はエジプトの中で増え広がりとあります。ヨセフが家族を呼び寄せた、父親ヤコブ、そして兄弟たち、まあ、お兄さんたち、弟も一人いました。そして、全員は75人の家族を呼び寄せたというのが14節に書かれていることですが、その最初の小さな家族が増え広がって、一つの、民族となるほどの数に増え広がったということです。子孫が増えるということは神様の祝福の一つとして、挙げられています。旧約聖書の中では特に、子孫が増えるということと、長寿ですね、長く生きるということは神様の祝福ということで出てきます。で当然それらは神様の恵みの一つであるわけです。でもですね、彼らが人数が増えていって、ああ神様の祝福だと言っている、まあ彼らがそう言ったかどうか分かんないんですが、そのような状況ではありましたけども、でもこれは神様のお心の中にはない、神様の祝福された、神様が祝福してくださっている、状態ではないなかった。それは何かというと、彼らはエジプトに住んでいたということです。この一つの、この一点、彼らが住むべきカナンの地ではない、そのところで増え広がっているということです。このエジプトの国は当時のこの、近隣の国々から比べて中心的な都市でした。古代エジプト文明という言葉があるように、文明の発達した、そして物質的にも豊かな、そしておいしいごちそうがたくさんある。ですからイスラエルの民はアラノを旅していた時にもエジプトに帰りたいと言ったぐらいです。そのように物質的に繁栄している、そこで彼らは増え広がっている、これは幸せそのものじゃないですか、一般的に言えば。でもこれは霊的な状態、信仰的に見ればこの繁栄は薄っぺらの繁栄、本当の神様の祝福の中で生きているというものではなかったということです。ですから何が起こるか、神様が、彼らをエジプトから連れ出すんですが、どうやって？イスラエルの民が増え広がって、いや我々はもうこんなにも大きな民族になった、このエジプトの国でもう、一目置かれるような民族だってそんなふうに思っていたでしょう。でも彼らが奴隷にされて苦しめられて、 それは18節に書いてあります。ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位に着く時まで続きましたと書いてあって、じゃあ何が起こったかというと19節、この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし私たちの先祖を苦しめて、そして幼子を捨てさせ生かしておけないようにしました。神様がこの、見た目には繁栄しているイスラエル民族を窮地に追いやったわけです。新しい王様の代に代わってですね、奴隷にされていくってことです。私たちもまた、豊かな、文明的に豊かな時代に生活しています。まあ、なんだかんだ、経済的に苦しいと言っても、これはやっぱり繁栄した世界に私たちは生活しています。しかしそれは、本当に神様から祝福された姿、幸せなのか。というと、そこには本当の自由がない。このエジプトの王様がイスラエル民族を奴隷にしてしまったように、物はたくさんあるけれども本当の自由がない。何かに縛られている、束縛されている、そういう状態にあるっていうことですね。イスラエルの民もそんな状況に、まあ、なってしまいました。それでもですね、20から22節を見ますと、このような時にモーセが生まれたのですと書かれています。モーセが生まれた、彼らをエジプトから連れ出す一人のリーダー、神様は備えておられたわけです。神様のご計画、救いのご計画が着々と進められていました。本来おるべきところではない場所に身を置いている。私たちもそういうことがあるでしょう。ところが神様はそれでも憐れみの心を持って見守っていてくださり、そこから救い出す計画を持っておられたということです。このモーセは、はい、まあ、生まれた子供、男の子はみんな殺せっていう命令が出た中でですね、20節にあることは、その彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられました。彼の両親がこの子を殺すわけにはいかない、どうにかしようって言って、ナイル川に、水が入らないような籠で細工して、そしてそこに浮かべる。パロの娘が水浴、水浴びにやってくる。そして、ああ可愛らしい赤ちゃんがおるではないかと言って、連れて帰る。なんとこのイスラエル民族でありながら、この一人の赤ん坊はモーセの王宮に養子として迎え入れられて育てられるってわけですね。22節、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。イスラエルの民を連れ出すリーダーとして必要なものがここで教えられた、あらゆる学問を教え込まれてあります。そしていろんな訓練を受けた、ね、それは 神様のご計画でした。本来おるべきところでいない、神様は私たちに自由を与えています。自由を与えてくださっているけども、この範囲を出ちゃいけないよって、ここを逸脱してしまったらあなた方は罪に落ちるよっていうふうに、神様は私たちに安全な場所、それは見た目の場所という意味じゃなくて、私たちがどんなふうに生活するかっていうのも聖書は教えてくださっているわけです、はい、しかしそこを飛び出て本来おるべきところを飛び出して、私たちが繁栄というものに目がくらんでですね、そこでああ豊かになった、幸せだと言っておっても、それは本当の幸せじゃない。そこに必ず不自由があり、奴隷状態になっていく。それでも神様は私たちを見捨ててはいない、救い出そうと計画を持っておられるということですね。さあ2番目のことに入っていきます。23節から29節。さあこのモーセという人はさあどういう行動をとったでしょうか。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。ああ自分はイスラエル民族だということが分かってですね、ああイスラエルの人たちは苦しい目に遭っている、奴隷にされてしまって、不当な扱いを受けている、一般市民の生活させてもらえてない、どうにかしたいという思いが起こされました。24節。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒し、乱暴されているその人の仕返しをしました。そうですね、モーセの正義感、そして実際に、ね、この王宮で学問ばっかり教えられたんじゃなくて、その戦う術、そういう力もあた教えられ、まあ、強い人になっていたでしょうね、きっと。同胞イスラエル民族のその一人の人を助けようとしてエジプト人を打ち倒した。ところがですね、25節、彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、兄弟ってのはね、同じイスラエル民族なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか、昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。そのように言われたわけですね。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せとあります。ミディアンの地に逃げていって身を隠したって、とってもショックな出来事だったわけです。モーセとしてはもうあなた方のために、私もあなたも同じ、民族ですよって、ですからあなた方を助けたいんだって、そういう思いでしたことが、ここでは全く理解されてないっていうことを気づいた。それだけではない、あのエジプト人を殺したように、私も殺す気かって、まあ、28節にあります。そんなふうに言われた。自分のその思いと彼らの受け取っている モーセはこんな人だというその見方、それが全然違っていたわけですね。真反対のような感じですね。それで、モーセはミディアムの地に身を寄せたとあります、はい、これはもうこのまま前に進めない、退却っていうそんな感じです。モーセの思い通りに計画は進んでいきませんでした。みんなが歓迎してくれると思った。ああよくもエジプト人をやっつけてくれた、私たちを助けてくれるんですねあなたは、とならずに、あなたあんな風にして私も殺す気だろうっていう風に、はい、思われていた。さあこのところですね、こういう出来事が起きた、これは何なんだろうかということです。モーセの正義感、熱心、ね、でもこれはモーセの考えで起こしている行動、そしてもう一つは自分の力だけでこの物事をこの打開するっていうかね、前に進めていこうとするモーセ、多分自分では気づいていなかったわけですけども、そういうことなんですよ。肉の力で頑張っている、まあそういうことになります。神様に頼って、そして神様がこんな風に願っておられるという神様の導きを聞き取り感じ取って従っているという姿ではなくて、これは正しいことだ、こうすべきだ、私はできる、だからやりますと言って突き進んでいるモーセ。でも肉の力の働きは仲間の信頼と尊敬を得ることはありませんでした、ね、かえってですね、モーセという人物が敵に見えた。あのエジプト人を殺したように私もいつか殺すつもりだろうっていうふうに受け取られてしまった。人間っていうのは、そうですね、その人の能力や力だけを見てるんじゃない、その人がどういう、そうそう、その人の行動がどこから出ているかっていうのもちゃんと感じ取ってるってことです。はい、モーセを危険人物だと思った、この人の名前は書かれていませんけれども、随分なんていうか、ね、被害妄想的、周りの人はみんな敵だっていうような性質の人かもしれませんけども、その一言では片付けられない。つまりモーセがこの人が暴走したらどんなに危険な人かっていうものを感じ取った。この人は権力を持っている、権威を持っている、うん、エジプトの王家、ね、王様の家に迎え入れられている人、そして学問もある、ね、戦争の仕方も訓練も受けている、この人が自分の思い通りに何でもやって振る舞っている、多分そういうところを見たでしょ。それは自分にとっていつこの人が危害を与える人かわからない、怖い存在だということで、はい、国を治める人と一緒ですよ、ね、まあ、日本の政治、日本だけじゃなくても世界中そうでしょうけども、政治家もそうですし、上に立つ人、この人が何によって動いているか、ああこの人は自分の考えで動いている人なんだなと。でも能力がなければそんなに怖くない、でもこの人には力がある、いろんなことができる、それがその力があればあるほどこの人は怖い人だということに、そんなふうに受け取られるというより 実際そうですね、暴走している自動車が危ないようにですね、怖い存在だということです。肉の力で力いっぱい走っている人は、この人は私に何をするか分からない、危険な人だとな、当然そうなってしまうわけです。仲間の信頼や尊敬を得ることはありませんでした。この時のモーセはですよ。この時のモーセは。逆にですね、どういう人なら安心かというと、この人が行動しているのは自分の熱心じゃない。まあ、肉の熱心と言います。そうではなくて、本当に謙遜の人で、神様、ね、あなたを信頼しています。あなたは何を願っておられますか。はい、わかりました。では私はそれにお従いしますと言って、神様に忠実に従っている人であれば、周りの人は安心なわけです。その人がどんなに力を持っていても自分の敵になることはない。なぜならこの人は神様のお心をいつも探り求めて従って歩んでいる人だから、ね、その人が突然、はい、あの新約聖書で言えばヘロデ王みたいな、みんななんか周りの人を自分の兄弟、みんな殺していくって、家族まで殺していくって、そんな危険人物じゃなくて、この人は神様に従っているから安心な人だとなるでしょう。モーセに足らなかったものはそれです。神様に従って、ね、この、私の同胞を救い出そうってじゃなくて、ただの正義感だけで、あ、エジプト人が私の同胞をどこですかね、虐待してるって、24節の言葉は、同胞の一人が虐待されてるんですから、虐待している、さあ、助けなきゃ、で、エジプト人はやっつけてしまった。これでは危ない。この人は何をしでかすかわからない。危険な人ということです、はい。これが2番目のことです。肉の熱心による働きは、人々から信頼や尊敬、あるいはその人々に安心感を与える、そういうものは得られないという。逆に人から恐れられる。恐れられるというのは、この人ちょっと危ない。皆さんも、もし肉の力で動いていたら、周りの人に信頼されたり、尊敬されたり、あるいは平安を与えたりすることはできないでしょう、きっとね。同じだと思います。さあ、3番目のことをいきます。30から36節。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました、出エジプト記の3章に書かれている出来事です。モーセが羊を飼っていた、羊の群れをこう導いてですね、こう旅をしている、移動している、その時に神の山ホレブにやってきたとあります。ホレブ山、この市内にや市内半島にある、まあ、のちょうど中心ぐらいにある高い山、今日読んでいただいたところではシナイ山と書かれています。まあ、同じ山、呼び方が違っていますが、ここにモーセやってきた。何か燃えてるじゃないか、あ、芝が燃えている、でもいつまでたっても燃え尽きない、不思議だなと言って近寄っていった。その時にモーセモーセとその芝の中から声が聞こえた、まあ、その箇所がここに、出てるわけですね。ステパノがその出来事をここで語っています。さあ、使徒の働きの方に戻りましょうか。 燃える炎の中に御使いが現れたわけですね。それは31節。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄ったとき、主の御声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。まあその後34節、私はエジプトにいるあなたの民の苦難を見て、うめく声を聞いて、そして救い、だから救い出すんだ、ね、あなたをそのために使わしと言っております。モーセがイスラエルの民を連れてカナンの地へ行くために必要なことはここに書かれているわけです、ね、その2番目に言ったことはあれですよ。肉の熱心による働きは人々に信頼されることはなくて、かえって何ですか、この人危ないって危険人物に思われて、これでは何も進まないですよね。これからね、あなた方は一緒に、私はリーダーになりますから、ついてきてください、エジプトから出ていきますか、出ていきますっていくら言っても全然ダメなわけです。でも神様はモーセに必要だったこと、そのことをここで教えているわけです、ね、モーセを取り扱っている。何がダメだったんですか。自分の思いで正義感だけでことを起こしたモーセに対して、あなたはそれが問題なんだということを示しているのがここの言葉です。あなたの足の靴を脱ぎなさいっていうこのことですよ。それがあなたの欠けているところ、一番大切な、あなたになかったこと、だからうまくいかなかったんだよ、だからあなたはイスラエルの民を救い出すことはできないんだよっていうわけです。あなたの足の靴を脱ぐ、まあ、日本人が靴を脱ぐって言ったら、よく土足で人の家に入り上がっていくっていう言葉がありますが、それとはちょっと違う。靴を脱げっていうのは、奴隷の姿ですね、家族の者は靴を履いて生活できたけども、その家の使用人、しもべ、奴隷は靴を履かせてもらえなかった。裸足で働いた。その違いですね。靴を脱げっていうのは、あなたは私の前にしもべとなれってことですね。あなたの権利、私は普通のものですじゃなくて、あなたは使用人、靴というあなたの権利を脱げってわけです。差し出せ。神様の前に私がというから、私は私のものですから、だから私の思い通りにさせてくださいという、その権利を捨てなさい、靴を脱げ。これが救いに必要なことです。イスラエルの民が救われるためにも必要です。モーセが救われるためにも必要だった。これなしにイスラエルの民を引き連れてエジプトから救い出すなんていうことはモーセにできるはずがない。救われてない者がどうして人を救いに導いて連れ出すことができますか。できないでしょう。ですからモーセは救われなければならなかった。神様の前にどうしたら神様の救いに預かれるか。足の靴を脱ぐ、自分の権利を捨てるということです。その次に、あなた、 あなたの立っているところは聖なる地だという言葉が出てきます。この山に来たときに神様が、ここは聖なるところだ、聖なる土地なんだって。でもここはあれです、カナンの地ではないです、エジプトの国の延長線上、エジプトの外れですけどもね、もうここは都市ではないですけど、荒野の土地ではありますけども、神様の約束の地、カナンの地で神様がここは聖なる地だからって言っておられるんじゃないんです。ということは、どこにいてもどこにいても神様が目の前に現れてこうおっしゃる、おいおい、あなた靴の、あなたの靴を脱げ、ここは聖なる地なんだから。神様が目の前におられるっていうことが、そのことがですね、ここは清い場所なんだということです。もうこのここは地図上のどこの、どこの国ですから清いとかいう話じゃない。神様が目の前におられるっていうことが、もうそもそも清い場所なんだ。この清い私の前に立っている、靴を履いたまま立っていることなんかあなたはできない。靴を脱いでそこにひざまずけ、しもべとなって奴隷のようにへりくだれ。これが神様の救いを得るために必要なことです。そんな難しいことではないんです。いや、難しいんですよ、行動、本当にへりくだるのですけども、聖書のたくさんある教えをですね、難しい教えを学んで理解したらあなたは救われますって、教会に行って一生懸命、3年ぐらい聖書の勉強して、そろそろ私は大丈夫でしょうか、救われるでしょうか。救いに必要なことはそうではないです。知識はいらないというわけじゃないですけど、どんな神様か分からずに、あなたを信じますというわけにはいきませんから、主なる神様を目の前にして自分の足の靴を脱ぐ、自分の権利を、もう私がとは言いません、私はあなたの使用人です、私はあなたのものですと言って靴を脱ぐ、それが私たちが救われるために必要なことです。主の名を呼ぶ者はみんな救われるって、名前呼んだら救われるなって。でも内容はみんな同じことです。神様の前にひれ伏すことです。へりくだることです。あるいは戦いの時に勝てないと思ったら降参するでしょうってイエス様は例え話をしています。神様の前に、私はあなたと言い争って、あるいは逆らって勝てるはずはないということが分かりました、降参です。神様の前に降参すること、そんなふうにも言えるでしょう。救いっていうのはそのようにして自分のものになる、救いが自分のものになる。どうしたら救われますか聞かれたら、あなたが神の前にひれ伏すことです。こういうことです。で、今朝のですね、礼拝の賛美、聖歌541番選んでいます。でですね、みな捧げ祭り我が物はなしっていう歌詞ですよね。あれあれあれ、ちょっと歌詞を出してみてください。みな捧げ祭り我が物はなし、時はに身胸に従いますだって、神様あなたにお従いしますって、モーセが足の靴を脱ぐっていうのは ここに現れてますね。この2行目にね、時はに、御旨あなたの御心に従っていきます。で、私は捧げます。皆捧げます。御前にしよう。皆捧げますってある。で、みんな捧げるって。足の靴を脱ぐっていうことは、こう、まあ、別の言葉で言えば、みんな捧げますって、この言葉になるわけです。神様があなたの足の靴を脱げて。で、みんな捧げるって。この歌を、ね、そう、内容をよく考えないで歌っている間は、あ、なんか怖い歌だなって、私はちょっとみんな捧げますって言いたくないなって思いながら歌わなきゃならないですよ、これね。みんな捧げたら生きていけるかな、明日から飢え死にするんじゃないかな。クリスチャンってみんな捧げなきゃいけないの、すべてを捧げる神様に。いやー、そんなことは到底私にはできません、まずいなって。でも周りを見たら、あれ、あの人もこの人も、あ、結構周りのクリスチャン、みんな捧げてないよなって、あ、じゃあ大丈夫かなって、まあ、そんなことを思い始めるんですね。でもよく考えてみて、みんな捧げるっていう言葉の意味を、私たちの持ち物をみんな神様に捧げるっていうことはどういうことか。それは私が持っているものは、これ私の持ち物って今までは思って、いつもそう言って生活していたけれども、それは間違いでした。みんなこれはあなたのものでした。あなたから預かって生活しているものですね。それがこのみんな捧げるっていうことです。自分のものじゃなかった。これはあなたのものです。で、今使わせてもらっています、御心ならば。時が来て、ちょっとそれはもっと困ってる人がいるから、あの人のために回したいんだけどって神様がおっしゃれば、はいはい、分かりました、これは私のものではありませんからどうぞって、ね、いつでも、神様のおっしゃるようにですね、これは私の持ち物ってこう握りしめてこだわるんじゃなくて、いつでもはいどうぞって言えるのが、これがみんな捧げるっていうことです。はい。クリスチャンはみんな、いろんなもの持ってるじゃないのって。いや、持っていても、これは神様が私に託してくださっている。一時的に私の所有物みたいになっているけども、神様からお借りして生活しているものです。これがみんな捧げますっていう、この歌の意味です。ちょっと安心しますか。でも本当に私たちはね、自分の持っているものは神様から一時的に預かっているものなんだということをいつも忘れずに生活しているでしょうか。大切なところですね。そしてもう一つのこと、この我捧ぐ皆捧ぐってありますけど、私はみんな捧げます、まあ、でも もう一つですね、神様の前に足の靴を脱ぐっていうことは、私の持ち物をみんなあなたのものでしたっていうだけではない、もう一つ大切なこのもの、それは自分自身ですよ。自分自身を神様に捧げるっていうことが必要です。捧げるってどういうこと、これは先ほども言いました、これは私のものじゃなくて、ああこの私もあなたの持ち物でした、あなたのものでしたということ、そういうふうにはっきりということ、それが自分自身を捧げるということですね。そうすると自分が神様のものってこうなったら、その時に自分が持っている持ち物も、それは置いといてんじゃないでしょう。それもみんなひっくるめて、これは神様のものとなるでしょう。自分を神様に捧げてしまえば、自分の持ち物もみんな、ああ、これもあなたのものですなって神様に捧げたことになるわけです。結局、私たちの持ち物はみんな神様の。いやいや、私自身も神様のものでした。はい。そして何一つ、これは私専用のものです。 誰にも渡しませんっていうようなものは何一つなかったんだということがわかります。私自身もどうぞ神様の御旨のまま、お心のままにお持ちくださいとなるわけです。これが自分を捧げるということですし、自分の持ち物を捧げるということです。これがこのモーセが言われた、あなたの足の靴を脱げって言われた、しもべのものね、家の家族の一員じゃなくて家の使用人、しもべ、奴隷、そういうものに、私はそういうものですっていう、自分の権利を私に差し出せなさい。そのようにですね、神様の救いはへり下ったものの上に実現します。私がって言ってる間は神様のお救いの中に入れない。いや神様冷たいお方だなっておっしゃるかもしれない。皆さんね、そう思うかもしれませんが、入れない、神の国に入れない。なぜ？だって私は私でいたい、私はあなたのものって言いたくない。神の国っていうのは、そこに身を入れるっていうのはイエス様が中心におられて、はい、みんな神の国っていうのは私はあなたのものですっていうものの集まりでしょう。それが神の国ですから、あなたのものにはなりたくありませんけども、神の国には入りたいですっていうのは矛盾してますよね、どっかに。神の国に入るっていうのはイエス様を主として、頭として、私はあなたのしもべですって、その下に入ることですから。ですからへりくだるのは嫌です、自分を捧げるのは嫌です、自分の権利は捨てたくありません、私は私のものって言いながら、かつ神様の国に私は入れてくださいなんていう矛盾したことは言っても仕方がないってことです。神の国に入るってことはイエス様の下にですね、しもべとして身を低くしてそこに入っていくことです。茶室が煮汁戸っていうんですか、小さなね、普通なら、戸をガラガラと開けて中に歩いて入れるようなところを、あれは小さな一角の四角や穴のところから体ずっと中にねじ込んで入らなきゃ入れない入り口がありますよね。あれは聖書の狭い門から入りなさいっていう、あれをヒントに得てあんなふうに作られたっていうんですが、どういうことか、侍さんでも刀を刺したまま私は偉いんだって言って、入れないように、使えるように小さな入り口になったわけです、はい、みんな捨ててへり下ってあそこを通って中に入れるわけです、茶室に、ね、神の国もそうです。自分のもの、これは自分の持ち物、私も自分のものと言いながら、神の国のその入り口を中に入っていくことなどできるはずがありません。私たちは主のものって心から言えたときに、私たちは神の国の中に生活していることになります。はい、私たちの心はしょっちゅう揺れますからね、はい、神の国の中に身を置いていたり、その外に身を置いていたり、ふらふらするわけのわからない生活を普段しているわけですから、皆さんは救われてませんよとか、そういうことを私が言いたいんじゃない。ただいつもへりくだって、私はあなたのものと、神の国の中に身を置いてですね、そこで生活したいものですよね。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたがモーセを立ててイスラエルの民を導き出すところから学びましたが、あなたの前にへり下ること、我が身も持ち物もすべてあなたのものですと、そのように聖霊様が言わせてくださったことを感します。その同じ思いでいつも生活できますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。 アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。